私たちの救い主イエス・キリストの父なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。ところで改めて考えていくと、時の流れというものは早いもので、今年も半年が過ぎてしまいました。この時について、まあこれは今から明日、そしてその先へと限りなく続いていく止まらないものです。たとえ私やあなたの命が尽きたとしても、時は止まらず待ってくれません。そのまま私たちを置いていって変わらずに流れていきます。また聖書を見ていきますと、やがて私たちが見ているこのすべてのもの、今ある天も地も消え去ってしまう時が来ると書かれています。そして天と地がなくなってしまった後、それで終わりではありません。また新たな時が刻まれる。その時とは、天の神様が新たな天と新たな地をキリストを通して形作られ、そこで新たな時が始まり、その時は常しえまでも続いていきます。まあ、ただイエス・キリストのよみがえりを信じる私たち一人一人は、この時のことについても決して恐れることはない。死の時が来ても、世の終わりの時が来ても恐れることはありません。なぜなら、私たちの救い主イエスがいてくださり、あなたもこのキリストのゆえに死からよみがえらされる。また神が新たに作ってくださる天と地へと、あなたも必ず迎えられて、そしてその時というものが私たちから切り離されることは決してないからです。まあ、この素晴らしき望みをキリストを通してもうすでにいただいている、この喜びに今日も私たちは心を止めてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの血だの神様、あなたの皆を褒めたたえます。もし私たちの命が、またその時が限りあるものであるならば、私たちは虚しく消え去るものでしかなく、時の流れに置いてけぼりとなり、その時の中で全ての人を私たち忘れてしまいます。そのちっぽけで儚い命でありましたけれども、あなたはキリストを通して私たち一人一人に憐れみを注いでくださいました。死というものは時を止めるものである。その死からのよみがえりをキリストを通して表してくださり、限りある命が終わるならば、その先の時は私たちから離れるだけですけれども、いや、常しえに生きる命、常しえに流れる時とともに私たちを生かす、その命をキリストを通して与えてくださっていることをありがとうございます。神様、私たちはイエス様を通して望みあるものです。限りあるものではありません。どうかそのことの喜びを私たちの喜びとして心に留めさせてくださり、限りあるこの時、忙しく流れ去っていくその時の中で、今与えられているもの、イエス様を通して神様、あなたとの交わりを、その約束を決して忘れることなく、果てしない時の中で、いや、決して揺るぐことがない望みに今日も心を向きながら、そこに私たちの心を留め続けていくことができますように、神様、あなたの憐れみを私たち一人一人のうちに 豊かに与えてくださいますように。このように感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは皆様のこちらの裏表紙のところですね、週報のところ、御言葉のまとめのところに入っていきましょう。今日は先ほど読んでいただきましたイザヤ書を取り上げていきますけれども、預言者イザヤについて少し見ていきましょう。イザヤとは紀元前8世紀南ユダ王国ユダの預言者、そして心に留めていただきたいのはこのイザヤという預言者は、彼がいたその時の状況だけじゃありません。未来のことなら、ですからイザヤ書には彼が亡くなった後の未来についての言葉も残っているわけです。イザヤがいた神の御言葉を語っていた時というのはまだ南ユダ王国ユダは守られていた、国として存続していましたけれども、その時に神様はイザヤに対してこのユダが必ず滅びること、そしてまた滅びた後に民がバビロンという国に連れて行かれること、またそこから戻されること、そして時を経て来たるべき救い主がやってくること、でまた遥か先の新しい天と新しい地、今ある天と地が滅ぼされたその後の事柄さえも神はすでにイザヤを通して語ってくださり、その語られた言葉通りに神は御心を御業を成してイエス・キリストをも与えてくださっています。イザヤ書を見ていく中でその神の御言葉の確かさというものを私たちは強く知ることができます。続く矢印のとこですけれども、今日取り上げますイザヤ44章では何が語っているのか、それはバビロンへと連れて行かれる、これも未来の事柄をイザヤは言ってるんです。まだユダは滅びていません。やがてユダは滅び、バビロンに使わされ、そしてバビロンに使わされていく民がやがて帰ってきますよと、神の憐れみを通してユダに返されることに触れています。そしてこれは語られた通りに表されています。一つもその御言葉が地に落ちることなく語られた通りに、今日の御言葉を見ていきましょう。前をご覧いただきまして、イザヤ44章の6節を皆さんと共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。私は始めであり終わりである、私を置いて神はない。そして神様はすべての命の始めでありすべての命の終わりでもある。だから命、すべてのものを作られ、そしてその命をすべて滅ぼされる方でもあります。ですからやがて終わりの時は必ずやってきます。この神様の御心の時に、続く7節の御言葉に聞いていきましょう。神はイザヤを通してこう語られました。誰か私に並ぶ者がいるなら、続きとしてそれを私に語ってみようと、そんな者がいるだろうかと。そうです、聖書を見ていくならばこの神というのは常に生きておられます。そして生きて天におられるだけじゃなくて人々と関わり続けていく、それは旧約聖書を見てもそうです。絶えずご自身の民と関わり続け、交わり続け、言葉を語られ続けていく神、そして全ての人に一人子イエスを送られて救いの道を成し遂げられたその神が、他にこのような素晴らしき御業を成し遂げる方が他にいるでしょうか。それはいません。私たちはこの神に心を向けることができるわけです。イザヤ44章の7節にこうあります。 印を定めた日から来たるべきことに至るまでを告げてみよ。これは神ご子がすでに定められ、そしてこれからなそうとしておられること。まあ、少しこの訳が難しいわけで直訳しますと次のようになります。まあ、神がイザヤに語っているのはこれから未来のことです。神がご自身これから起こすこと、そしてその先必ず訪れる未来のこと、誰も知ることはできません。神ご自身が知り、そしてそれを語られた通りに、これから起こすこと、その先に必ず訪れる未来のこと、それは昨度言いました、イザヤ未来の事柄を語っていた。そしてこれから起こすこと、来たるべき救い主もこの御言葉通りに、神様はユダの民だけでなく全ての人のために与えてくださったんです。この方の御言葉は確かなこと。で、矢印のところを見ていきましょう。このイエス・キリストを通して預言者イザヤが語られた言葉というのは全てがその通りになりました。そしてイエス・キリストのこのイザヤが語った言葉こそがこの私によって成し遂げられた、私がその御言葉そのものであると福音書の中で語っている通りです。ですから8節、恐れるな怯えるなと、私は先のことまで遠い未来のことまで知り、そしてそのことを語り、その御言葉通りにことをなすので、あなた方は恐れることはないと。私こそが確かな酒どこであり、より頼むべきものであると。で、米印のところを見ていきましょう。今がどうであったとしても、私たちはキリストを通して確かな未来は備えられています。その未来というのはもうイザヤを通して語られている、またキリストを通して語られ、また後で見ていきます、新約聖書、また使徒パウロを通しても私たちの未来というものはすでに語られているわけです。あらかじめ知ることができます。じゃあどのような未来なんでしょうか。それは先ほど読んでいただいた使徒書のローマ8章のところ18節で使徒パウロはこう語っています。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないものであると。まあ、こう日本語では少し不確かな、表されるはずというような形で書かれてますけども、もともとの言葉を見れば将来私たちに必ず現れること、いやこの通りになります、その栄光はあなたのうちに必ず現れるので恐れることなく怯えることなくこの栄光を求めてその時を待ち望めと、今日私たちそのような御言葉を聞くことができるわけです。じゃあ将来私たちに表されるはずの栄光とは一体何でしょうか。この喜ばしい出来事、まあ、それは次のところですけれども、今は見ることができません。見える見姿で、光り輝く見姿で来てくださるイエス様と出会うことができます。そしてこの方、私たち一人一人迎え入れてくださいます。そしてこの方が先ほど言いました新しい天と新しい地、神の御国へと私たちを導いてくださること、そして常しえの命へと導いてくださる。まあ、続くローマ8章23節でパウロはこう語っています。体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。この体のあがなわれること、このあがなわれるというのは聖書の中で、まあ、今あるものと違うものが取り替えられる、そういった意味があります。ですから次のところ、何が取り替えられるんでしょうか。今あるこの体というのは限りあります。朽ちていきます。死にゆくもので、その体からキリストに似た新たな体、決して朽ちることも老いることもない新たなものへと私たちは変えられていくのです。いや、パウロはこのことを私はうめきながら叫びながら 待ち望んでいると。なぜならこの体が新たなものへと変えられることは確かなことであるから、私たちのために死から蘇ってくださったキリストを通して私たちの体も新たなものへと変えられていくと。私たちもこのパウロと同じようにこのことを、新たな体へと変えられていくことを待ち望んでいきたいわけです。いや、待ち望むことはできます。なぜなら語られた言葉というのは、預言者イザヤもそうです。イエス・キリストの使徒パウロを通しても語られている言葉というのは必ずその通りになるわけです。次の米印のところを見ていきましょう。来たるべきこと、いずれ来るその未来の出来事というのは、キリストを通してあなたへ告げられた通りに必ずなります。私たちは聖書の御言葉を通して未来の何が起こるかを知ることができ、待ち望むことができるんです。パウロと同じようにうめきながら喜ばしい時を待ち望み続けていきましょう。預言者イザヤは天の父なる神様から多くの言葉を託されていました。これは不思議なことで、なかなか信じがたいことですけれども、その託された御言葉の中にはイザヤがまだ見ていない出来事です。まだ起こっていないの。神さん、これから私が必ず起こすこと、また遥か遠い未来のことまで神様あらかじめイザヤに告げ知らせたんです。告げ知らせてそれで終わりではありません。その言葉通りに神はその御言葉をその通りにしてくださった。例えば預言者イザヤによって語られた来たるべき救い主は、その後と人として来られたイエスを通してその御言葉通りにことが表されたんです。まあ、けれども天の神様がイザヤに知らせた。このイザヤ書の後の方、最後の方を見ていきますと、遥か遠い未来の出来事、まあ、やがて新しい天と新しい地が作られるその出来事というのはまだ来ていませんけれども、すでに語られている、まあ、その遠い未来のことはイエス様も必ず、天と地は滅びるけれども私の言葉は滅びることなく、私は終わりの日に一人一人蘇らせる、私は来ると語ってくださっている通りに明らかにされています。まあ、今日の旧約聖書イザヤ書44章6節で神はこうおっしゃった。私は初めであり終わりである、私を置いて神はないと。ここで私は初めでありと語られた神様が、今私たちがいるこの時を始められたのです。で、この方が全ての命の始めとなってくださり、天の神様が全ての生き物に命を与えられた、命を始められたのが私は初めであると語られた方。それで終わりません。さらに続けて神は私は終わりであるともおっしゃってるんです。始めてそれで終わりではない。この御言葉の通り、今ある全てのものは限りあります。それは私たちの命も限りがあるんです。命が始まれば命の終わりが来る。死の時、終わりの時というのは必ずやってきます。今私たちが見ている天も地も、私は終わりであると語る神の御手を通してそれが終わる時が来ます。それはイエス様がはっきりとおっしゃっている、今ある天も地も滅びる時はやってくるのです。そして私は終わりであると語られる方が、すべての生き物の命を取られ、すべての命の終わりというものが必ず来るわけです。まあ、しかし私たちは恐れることも不安になることもありません。たとえ天と地が滅びようとも、キリストに望みを置く私たち一人一人には未来に確かな望みがある。この望みに私たちは今日もう一度立っていきたいわけです。それは一体何でしょうか。 ローマ8章18節で使徒パウロはこう語っていました。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べたら取るに足りないと。素晴らしい栄光をあなたのものとしてもう備えられているんだから、今の苦しみの中で押し込んではならないと、諦めてはならないと。ここで語られている将来、あなたに必ず確かに表される栄光とは、イエス様とお出会いすることができることです。それも私たちは顔と顔を合わせて、イエス様、愛する私たちをまた私たちも愛するイエス様と心と心を合わせてお出会いすることができる。そしてこのイエス様に私たちは新しく命作り変えられて、新たな天、新たな地へと私たち一人一人は連れて行かれて、命は決して終わりません。あなたの時も決して止まることはありません。ずっと続いていき、私たちは常しに生きるものとされていく。それが人にはありえないこと、できないことですが、キリストにあって、また私たちに御言葉を語ってくださる神によってそれは必ずなされます。もう神様、このことをイザヤ、今から2700-800年ぐらい前からもう語っておられるんです。それ、この御言葉通りにイエス様を使わせてくださった、またイエス様が語られたことも決して変わることはありません。まあ、さらにパウロ、ローマ8章23節で次のように語っていました。私たちは体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいますと。私たちの体も今ある体から滅びていく限りある、朽ちていくその体から新しいものと取り替えられていくのです。イエス様も十字架の上で死なれた時は私たちと同じ人の姿でありました。でも蘇った後は人の姿でなく新しい神の御姿へと変えられていったのです。これと同じように私たち、今あるその体で死に向かいますけれども、蘇らされた時はキリストに似たものへと、これはパウロも私たちにはっきりと語ってくださっているんです。もう御言葉があるんです。キリストに似たものとなると神様は語ってくださったんですから、はい、そうですと、私たちも必ずイエス様に似たものへと、あなたが変えてくださると喜びを持って受け取り、この時をうめきながら待ち望んでいきたいわけです。一人子イエスを死からよみがえらせた父なる神様は、私たちは新しい人に、新たな体を持つものに作り変えてくださるんです。まあ、こんな素晴らしい未来私たちあるわけです。今現在が苦しい、また今現在悲しみ闇があったとしても、その先というものを私たちは見つめて歩んでいきたいわけです。限りない時の中を、果てしない時の中を生き続けるものとして私たちは今ここに集められている。ですから、この時だけに、目の前にある今この鍵であるこの時だけに縛られてはいけません。たかだか命というのはこの世では100年足らずかもしれない、そんな短い中での今日一日でも特に短いものである。で、私たちは限りない命、時を生かされているわけですから、こんな小さいことだけに心を奪われてはならない。今ある私たちの苦しみもやがて終わりが来ます。イエス様が来てくださるときに全て終わりますけれども、キリストを信じるあなたの命は、死があってもキリストと共に乗り越え、世の終わりが来ても決して滅びることなく、キリストが救い出してくださり、常しに続く新しい天と新しい地で生きながらえるんです。私たちの命、時というのはこの世が全てではなく、新しい天、新しい地で続いていく命と時こそが誠の命であり、誠の時であり、 ここに導かれるために私たちは救われている。まあ、このことをあなたに揺るぎない望みとして心に刻む、私はこの時をうめきながら喜びを持って待ち望むものとされてまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが死からよみがえってくださいました。それは私たちを死からよみがえらされるためであり、人の姿から神の御姿へとよみがえってくださったイエス様は、人の姿で死ぬ命が尽きる私たちをも、あなたに似たものへと、新しいものへとあがなってくださる、取り替えてくださる、そして新しい天と新しい地へとあなたは導いてくださいます。ここに望みがあります。どうか今私たち抱えている苦しみの中で、そこに沈み込んで諦めてしまうものではなく、今の時を過ごすことも大切ですが、果てしない遥かに続いていくその時の中で生かされていく、その望みを持ちながら、絶えずキリストを、あなたが来てくださることを喜びを持って待ち続けていくことができますように、このような感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。